おはようございます。エッチの子育てにはお金がかかる。今日は12月の16日となっております。今日のテーマ、ガソリン車と電気自動車というテーマについてお話をさせていただきます。昨日ですね、ガソリンスタンドに結構ね行列ができてました。まあ、僕はねガソリンスタンドに行ったわけではないんですけども、ちょっとねガソリンスタンドの行列を見てですね、今日のテーマはガソリン車と電気自動車についてお話をさせていただきます。このチャンネルでは7歳5歳2児の父親 H が子育てに関するお金を中心にお話をさせていただきます。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。ということでね、今日はガソリン車と電気自動車についてというお話になるんですけどね、皆さん車はガソリン車でしょうか、電気自動車でしょうか。まあ日本のね、日本に住んでる方でしたらね、ほとんどまあガソリン車がほとんどじゃないかなっていうふうには思うんですけども、一方ね中国っていうのはもうほとんどね電気自動車が普及してるみたいで、全体の 40% から 50% ぐらいがね電気自動車が売れてるという現実がもう起こっているんですよね。一方日本ではね、だいたい 2% もいかないぐらいっていうのがね電気自動車の販売比率というふうになっておりますので、まあ、これだけでもね全然は違ってくるというふうにはなってくるんですけども、まあ、やっぱりね何が違うかっていうとね、こう充電インフラね、充電するところがやっぱりね日本ではまだまだ少ないかなというところがねやっぱりありますので、まあ電気自動車買うとね、まあ、大変なことっていうのがね容易に想像つくかなというふうには思ってきます。特にね、まあうちもそうなんですけどね、マンション住んでて電気自動車なんかねもう買えないんですよね。やっぱりねこう自宅に、まあ、充電ね施設があればね、あのガソリンスタンドに並んだりとかっていうこともね全くなくね充電できるというふうになってますんで、まあそれだったらね、まあ、電気自動車もちょっとありかなっていうのはねあるんですけども、まあ、実はねこの、まあ、日本においてガソリン車と電気自動車の最大のねやっぱり違いっていうのが、僕はねやっぱりリセールバリューだと思うんですよね。リセールバリュー、まあ要は車を転売する時の値段、まあガソリン車だったりとかね、まあ今までのエンジンの車っていうのはやっぱりねこう転売する時もまあそれなりにね高く買ってくれるっていうのがやっぱり最大のメリットかなって思うんですけど、電気自動車ねやっぱりあのこのリセール割合が非常に悪くて、やっぱりねこうバッテリーの問題でどうしてもねこうねやっぱり売る時も高くなってくるというふうになってきます。で最近ですね、この全固体電池っていうのがね研究開発されておりまして、まあ、従来の電池と違って、まあ、従来の電池のデメリットである、まあ、劣化しやすいとか、まあ、充電に時間がかかるとか、あと安全性とかですね、こういったものっていうのが何て言ったらいいですかね、こう改善されたような電池っていうのがね今作られてるみたいなので、まあ、これが出てきたらまあ一気にねこのガソリン車っていうのがひょっとしたらなくなるのかなっていうのがね、もう未来が結構見えてきてるのじゃないかというふうに思っております。まあ、中国なんかではね本当に知らないメーカー、まあ、BYD っていうねメーカーが一番車が売れてるとかっていうこともあったりとかしますんで、まあ、日本とね世界でこの電気自動車に対する考え方っていうのはねやっぱり全然違うのかなというふうに思っております。一気にね、また電気自動車がね、まあ、普及していくんじゃないかなというふうにね、僕は思っておりますので、まあね、こういったことでね、まあ投資とかね、まあそういうのにね、まあ有効活用していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今日はガソリン車と電気自動車についてお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。Hでした。さよなら。